わかった、OK です。
はい、始まってます。
今回皆さんお集まりいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。お疲れ様です。
お疲れ様です。
じゃあ、はい、仕切ってください。
わかりました。まあ、今回は何のセミナーかっていうのは分かってないんですけど、私も分かってないんですけど、まあ、皆さんとまあ、4時間か3時間か分かんないですけど一緒に時間を共有できたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。
まあ、ちょっとよく分かんないけどちょっと経緯から説明しましょう。今日いろんな人が来てるけど、なんていうんだろう、多分ほとんどの人が私だけアウェイ、それぞれのね立場で、アウェイはちょっと違うかもしれないけど、全員が幸子さん多分みんなと一番離れてる感じを感じると思うんですけど、
うんうん、
でも多分工藤さんもそれを感じてるし、
あ、
うん、それぞれがそういうぐらいの感じなんですよ。
へ
え。でリアル始めましてだらけじゃない。
うん、
うん、なので幸子さんもそんな別に変わんないっすよ。なんかそう、全然マジで変わらないんで。でその今幸子さんって言ってるけど、まあ、これ聞いてる人をちょっとどこまで想定するか分かんないけど、まあ、コミュニティのメンバーだとして考えると、まあ、幸子さんだけうちのコミュニティにはいないけど今ここにいてくれてるんだが、この経緯をじゃあ説明しようか。なんで我々は、はい、先リハーサルした通り、
そうですね、うん、このコミュニティとはまた別のセミナーで、
うん、
夏に小田
さん、あ、いいよ、別に小田さんって人ね、
参加した時にお父さんと会いまして、でそれでたまたまその後にその小田さんっていう人なんですけど、その小田さんがグループコンサルをこれから始めるので応募しますっていう風にあったんですね、うん、でこの前の夏の大相談会もすごい良かったし、ちょっと私グループコンサル日曜日応募しようと思って、あ、そういうお父さんに連絡しようと思って、お父さんに日曜日のグループコンサルに応募したんでよろしくお願いしますって言ったら、あ、僕も日曜ですって言って、で後から聞いたら言っていいですか、
そうそうそう、
後から聞いたら私が連絡した日に、
そう、
幸子さんも
日曜日に同じ日連絡して
、お父さんに連絡してたらしいですよ、
そうそうそうなんです
よ。あ、すごい、
うん、なんかね、この7月、去年の7月ぐらいに3人ぐらいの私が好きな小田さんっていうコンサルの人がいるんだけど、グルコンに参加した時に私と幸子さんと、まあ、もう一人の人がいてみたいな、でその時にちょっとつながりみたいな、でその後にちょっと大きめの、ね、30人とか集まるセミナー行った時に、うん、関口さんと会ったのが9月ぐらいで、でそっからもうちょい深めましょうっていう感じで、この3ヶ月ぐらいなんかまた新たにグルコンが、まあ、10人20人はいないけど、でそのメンバーなんですよ。だから毎週来てたけど東京、そのために来ててついでにセミナーをやってたっていう感じなんですけどでそこで、まあ、夏も一緒にやって、まあ、ここは秋ぐらいにやって、でこの3ヶ月を同じくこう学んできたみたいな、ここはそういうつながりみたいな、関口さん、幸子さんとっていう感じですね、うん、で、その際昨日が一応3ヶ月の区切りの最後のセミナーみたいな感じで、まあ、みんないつもなんか土曜コース日曜コースなんだけど、みんなで集まってご飯食って喋ってみたいな感じの回だったんだけど、結構ね急にスケジュール変更というか、日曜日にやりますよって言ってたのが、すいません土曜日でしたってなって、で幸子さんが日曜コースだから普段日曜日一緒にやったんだけど、別に予定入れてたんですよね、きっと。
そう入れてたんです、
うん、
はい、
幸子さん最後会える日だなと思ってたんだけど、関口さんからなんか幸子さんなんか行けないって言ってましたよみたいな、で幸子さんからも連絡来て、最後行けないですよって言ってたから、次の日会いに行くかって言って、今それでこれなんですよ実は。
本当ありがたい、ありがとうございます、お気遣い、
いや、ね、なんか
超残念で最後だったのに、
あ、ね、そうよねちょタイミングね、あれはね、ちょっと、
ね、まあ、もうね、みんな小田さんもめちゃくちゃ謝って、うん、それも逆に申し訳ないなっていう感じだったんですけど、うん、本当にもったいなかったなって、
ね、
でも音声もいただいて、
そうそう、昨日私が撮ったやつをすぐ送って、まあ、あっちが事務局も送ってくれるんだけど、だいぶラグがあるんでね、私は新鮮なうちにさばいて、
そうそうそう、ありがとうございます、
そうそう、その時がだから先週じゃないけど、まあ、前回2週間前に東京来た時の帰りの車の中で決めてたんですよ、私たちの中では。 幸子さん、ちなみに埼玉に、
そうですね、うん、ここまで一本でこれ、うん、所沢なんで、うん、はい、ここまで
一本で埼玉住んでて、あ、次回埼玉だなってね、言ってたんですよね。埼玉、この前草加で撮ったから、草加でエアビー借りて、はい、いやでも草加ちょっとじゃあ逆に行きづらいぞみたいな、
はい、うん、そうなんですよ、そうそうそう、意外とね、埼玉県内の方が不便なところが多くて、うん、
そうそう、
で指定させてもらって、
そう、池袋か大宮だったら行けますって言ったから、うん、池袋だったら他の人も来れるんじゃねえかなと思って、そしたらこのメンバー集まってきて、うん、どこ出身、どこってか、どこ住んでますか。
兵庫県
です。兵庫県なんですよ。
そうなんですね。
そうなんですよ、ともみちゃんは兵庫県で、まあ今回ここに来るよっていう話は多分みんな同じタイミングぐらいに多分私は言ってるけれども、うん、まあ表にバンって出す前にね、そう、多分個別に話してる人はなんかこう、まあ、今回こんな感じでやるかなみたいな連絡言ってるんだけど、ともみちゃんといつだろうね、数日前、1週間前くらい、1週間経ってないか、
24日なんで1週間経ってないですね、うん、そうか
に話した時に、あ、ちょうど関東に来て来るタイミングぐらいだったのか、うん、そうだよね、この間まで岐阜、
そうです、岐阜から関東に移動して、
うん、そうそうそうそう、岐阜にいてちょっとなんかやっててみたいな、で関東に来てみたいな、今新宿の根っこから喋ってんすよみたいな感じで、あれいつまでいんのみたいな、来週まで入れてたから、あ、タイミング合えばと思って、うん、で昨日は小田原に、
そうです、
別の集まりがあってハルピンも一緒に、うん、行っててみたいな感じで感じだよな、うん、そうそう、でここはまあつながってた、うん、あ、まあ、ハルピーとともみちゃんはつながってた、うん、私とともみちゃんもつながってるし、私とハルピーもつながってて、でここで工藤さんが入ってくるんだけど、まあ工藤さんはあれ前多分音声話してないと思うけど、まあ去年一昨年なるのかな、今オンラインコミュニティがあるんです、別のね、うんうん、そのオンラインコミュニティにみんな入ってて、まあ、この辺が、まあ、事務局というかこう主催者サイドの人というか、主催ではないんだけどね、まあ、そっち側のあれで、私は一参加者で工藤さんも、まあ、一参加者でみたいな、講座メンバー、私コミュニティメンバーみたいな感じで、この辺はコミュニティでつながっててみたいな、でここはコミュニティで私と関口さんと幸子さんコミュニティつながってて、安倍はまあ新潟組みたいな感じつながっててみたいな、これでしかもでもリアル初めましてとリアル初めましてとみたいな、ここはってけどリアル初めましてみたいな感じなんですよ、でこうそう、そう考えるとみんなが考えてちょっとしたなんか孤立感じゃないけど、ちょっとなんとなく分かんないで感じで来たぞっていう感じでな、みんな同じ感じですね、うん、そして私はここに来ても何をやるかは別に決めてないので、でもなんかあのいつもそういう感じ、まあ、決める時もあるんですけど、うん、そんな感じでやってますね、そんな感じでどうでしょうか、
はい、そんな感じだと思います、
うん、そんな感じなんですよ、軽いちょっと自己紹介みたいなのします、
はい、しますか、
うん、
はい、
どっち回りで、
こっちから行っちゃいますか、
もう最後なのもダメだ、こっちから
じゃあ私から、
うん、はい、あ、この、なんていうの、あんま音声意識しないで、
ちょっ
とみんなに、
はい、
あのね、質問とか投げていきましょう、はい、
はい、じゃあ私から、今あの新潟に住んでいて、で音川さんの運転手として、あの小田さんの、先ほどお話があった小田さんのセミナー会場だったりを新潟東京間で、まあ、毎週
そうだね、
出ますね、はい、で自分は今便利屋さんとあのコールセンターをやってまして、
便利屋さんは個人事業、は
い、あ、そうです、個人事業で便利屋さんをやっていて、で働くお金を得る方でコールセンターやらせてもらってて
便利屋さんもお金を
得るそうなんですけどちょっと初めてなんですけど、まあ、2個やってますっていう形で、で2月22日にあのコールセンターの方を辞めて、便利屋さんと、あと音川さんと、あと私の彼女の写真やってるゆかって言うんですけど、ゆかの、まあ、サポートというか、まあ、人生をかけてやっていきたいなと思っています。以上です。阿部です。
はい、質問どうぞ。 ともちゃんどうすか。
ねえねえしちゃった
質問。はい、質問どうぞ。
はい、なぜ便利屋になったんですか。
あ、便利屋さんになったきっかけですね。私が便利屋さんになったきっかけは、それ音川さんに相談する前に、自分がなんかその時、まあ、私の彼女のゆかが写真をやっていて、うん、自分で何かやってるっていうことに私も刺激を受けて、あ、何かやりたいなと思って、で音川さんになんか今からすぐに何かできることありませんかって言ったら、草刈り音川さんちょっとやってたので、
確かにね、
それで私が、草刈りになりますよ、できますねってなって、じゃあ草刈りやってみましょうってなってからの便利屋さんにつながっているという流れですね。はい、
そう、2年前に、はい、もっと前かな、さかのぼる、4年前ぐらいに私草刈りにハマって、そう、あの庭はまあまあ広いんですよ。でも自分の庭はバーってこう草刈って、まあまあ草刈りたいなと思って、あの掲示板とかで募集してタダで草刈りしてた時期が、そう、草刈りがしたすぎて、でそれをずっとやってて、その次の年に、あ、去年あの無料でやったからみたいな、今年1000円ぐらいもらおうかなっつって、1000円もらうようになり、2000円もらうようになりって、なんか2年ぐらいそんなことをやってて、でなんかそのタイミングで、あ、じゃあ草刈りその仕事一緒に最初やったか、
そうです、
お客さん紹介したかみたいな感じで草刈りから行った。
はい、そうです。
そうだ、
そこがきっかけです。
懐かしい、
はい、
そっから。ちなみにどんな便利屋やってきました？
今までですか。で今までだと例えば、まあ、草刈りと引っ越しと、うん、あとお墓掃除、
面白いやつちょっと、
あと、あ、面白いやつか、あとあれ、まあ、言い方ちょっとあれなんですけど、全裸になってとデッサンのモデル
、はい、お2000円とかでやる人です。
でその後、あともう一個面白いのがあって、あとあのなんか年末の時になんか罰ゲームで、
忘年会
の罰ゲームで、まあそのやらないといけない、なんか裸芸をやらないと、その方が依頼された方が やらないといけなくて、それで安倍さんもしよければ一緒に友人役で出てくれませんかみたいな、それで一緒に、まあ、パンツ一緒にやって、一緒に裸芸をやって撮って、なんとその方がリピートしてくれたんですよ。こだわりたくて。
この間撮ったんで映像が納得いかないんで、もう一回お願いします。
また私がリピートして、ありがとうございます。
それはリピートした部分で2回分お金取
りたい、2回分もちろんお金いただいてます。はい、
そうなんです
とか、いろいろ面白いことをいただいてます。
いや、他に聞きたいことがあれば聞いてくださいっていう感じで、トメちゃん行きますか。自己紹介、うん、
自己紹介、桜井ともみです。個人事業主をやり始めて、うん、一応開業してから3年で、細々とネットで仕事し始めて6年目ぐらいです。
あ、そうなんだ。
で、どっから自己紹介、もともとは医療職です、
うん、
で、作業療法士っていうリハビリ系の国家資格を持ってて、でメンタルヘルスとか脳機能専門の院生を長らくやってて、一応今も学籍自体はあって、修士は持ってて博士の途中ですけど、多分退学するかなと思ってます。で、病院でちょっと勤務歴とか、あとなんだグループホームとか施設で働いたりとかもしたことはあって、その個人事業主が今メインなんですけど、経緯としては大学院に行く金が必要だった、大学院がブラックで、あの今すぐ来いとかいう研究室だったということは、シフト制のバイトができない、だがしかし学費はいる、パソコンで稼げればいいんだと思ってネットで仕事を始めた結果、なんか、あ、生活できるようになってきたなと思って、院に進んだモチベーションがもともと現場で一筋作業療法士で定年までやれる気がしない、どっかで研究とかアカデミックの方に移りたい気もする、そう思うと博士号があった方がいいよねと思って、それだったら最初に取っちゃえばいいやって思って、そういうなんかモチベーションで始めたんですけど、別に大学で働かなくてもいいな、個人事業はそれはそれで楽しいなと思って、そのまま個人事業主をやっておるという変な感じです。でやってる内容としては、 クライアントさんの事業主の方のいろいろもろもろバックオフィスだったりとか事業計画書いたりとか、あと何だろう、商品作るのを全なんか一緒に二人三脚でやったりとか、そういう事業を持ってる方と二人三脚で事業を育てていくっていうのをやってたりとか、その過程でホームページを作ったりとか、じゃ患者で大体常時10件ぐらいが同時並行で進んでいるっていう感じの事業をしております。よろしくお願いします。
で最年少、最年少は阿部、
私ですね。
ここら辺不動産と
私、不動産
ともみさんだって。阿部が
27、不動産が28、で、ともみさんが29
っていう感じです、はい。質問、なんか質問ありますか？なんかあんまり友ちゃんと知らないかなと
か。一番知ってる。
一番知ってる。
そう、逆に盲点
一番知ってるからこその
うん、作業療法士を
作業療法士またやりたいと思いますかって
。やってるとも言うか、病院とか施設とか医療点数の中では作業療法士やってないけど、
うん、
個人事業主として作業療法士っぽいのはめっちゃ使ってるから別にいいかな、あえて。
それは面白いですね。後で掘り返せそうな話な気がする。
面白い
です。工藤さんはそのそれこそオンラインの、 あの関わりの中ではなんか同じそのチームみたいな、なんていうのチームっていうのか分かんないけどグループだったじゃん、うん、そうだよね、うん、その時あでもそんなにめっちゃあれでもないのグループって。
いやでも月2は喋るのと、うんうん、1、2回
サボってみたいな。工藤さんサボりがちみたいな。
ちゃんと言った
、まあ、ちゃんと言った、まあ、いたはいたけど、うん、
なるほど。なんか質問改めて、
あの以前確かあのそのコミュニティに入ったことであの大学を辞める決意がついたとおっしゃっていたので、あの学籍がまだあると聞いてあの少し驚いたというのがそこから
の
印象でして、
その2年前の時にすでにもう辞める決意ができてるけど、うん、あまだ辞めてないんだみたいなね。
もしかしたら将来的にまたそのアカデミックの世界に戻られる展望があったりするのかなっていうのがちょっと、うん、
いやないっすね。学籍が残ってるのは、
うん、
一応無料で休学期間があと1年残ってるっていうのがあるのと、そのこの2年残してるのは共同著者で入ってる論文が当時2本残ってて、ちょうどこの春1本リリースしてちゃんと終わったんですよ。でなんか共同著者で入ってる論文って著者名が載るから、著者、学術論文は所属アカデミックな肩書きがないとちょっといろいろややこしいっていうのがあって、
うんうん、
まあ、そういう片足突っ込んだものを片付けるのに残しているだけでなんていうか戻る感じはしないですね。
すごいなところが。
そんな感じで、どうですかともみさん。あ、関口さんともみなんで、
ともみなんです。
ともみですもんね。
そう、なんかその
ここはオンラインでも話したことあるの？
あ、なんか話も聞いてくれてる感じです。
そうです。鶴健さんの黙々感でこう、うん、
ちょっと接触はしてるみたいな。なんかあります？
なんかもったいないなって今大学院も博士も出てって思ったんですけど、
まあ、医療関係だ
な。医療関係なんですよ
関口さんも、うん、
だけどそのこと感性を生かしてその自分で事業を展開してるっていうのがあるんだったらいいなと思って、う
ん
う
ん、確かに関口さんにとっては希望の星ですね。
はい、
うん、
はい、です。感想です。
感想ですね、はい、いや全然いいです。じゃあそのままいきましょう。ともみさん。
あ、はい、関口ともみです。あの病院で看護師をしていまして、それで今は救急で働いてます。救急で働いていて、まあ、いろいろ思うことがあってそれを発信したりとか、まあ、してみたいなと思ったりとかして、それでセミナーに行き出して、それであのこんな風にご縁があって今ここにいます。 いつもなんか硬いところで定時上がりでとか、もう地獄に追われて仕事をしてるので、この感覚がなんか初めましての人と突然会ったりとか、いつの間にかセミナーが始まったりとかする流れにちょっとカルチャーショックを受けています。よろしくお願いします。
はい、質問ある？
関口さん、
うん、
そうですね、関口さん
あれ死ぬほど会ってる。何回やってんの？
そうですね、割といろんな質問をその場その場でさせてもらってるんですけども、うん、関口さんはなんかあの楽しいとかありますか？何か。
あ、楽しいとか。
楽しくなさそうだもん。
あ、そう。
生きること。
いやいや、そんなこと言ってないです
。楽しいっていうことはもうな、あ、あるかも。あ、でもね、夜中に一人なんかこっそりとこう鍋を磨いたりとかするんですけど。まあ暗い。基本暗い系。
うん、
何メモってんだよ、お前。
深夜に鍋を見るみたいな。
どっか磨くのが好きなんだよね。
あ、それは面白いな。
だからさ、そういう一人で何かもう、ま、大豆好きなんですけど。
大豆？
大豆ね。大豆豆って買ってくるじゃん、袋で。硬い豆。みんなってセブンイレブンとかそういうところで既製品の豆を買うじゃないですか。私大豆の硬いところから水でふやかして、
うん、
あ、でもやってらっしゃるかも、
ね、やってら
っしゃる。私はやります。
でそれをもっと煮てコトコト煮てアクを抜いてっていうことをやって柔らかく煮るのが好きで、夜中にそれをずっとこうやって見てとかやって時々本読んだりするのがすごい幸せです。
病気？
病気かも。
面白いね。
ちょっと病気ね。面白いですか。ありがとうございます。
一番幸せなのかもしれない。
その時が一番好きです。あ、でも台所にいるのが好きです。
ああ、そうなんだ。確かに。いつもね、ご飯作ってくれるんですよ。私は寝て起きたらできて、食ってまた寝て、関口さん洗い物してくれてみたいな。
あ、でも台所が好きです。
うん、確かにね。やってくれる。ありがたい。
食は好きかもしれない。
そうね。その感じあるね。幸子さんどうですか、その3ヶ月一緒になんか学んだじゃないですか、
うんうん、
分かんないけど関口さんの印象とか、
うん、
なんか気になるなってとことかあります？
そうですね、やっぱりちょっとまあ真面目だなっていうの
が、うん、確かにめちゃくちゃ真面
目、マジマジから感じてて、あとでもまあなんていうか、うん、その自然に看護師さんになって、まあ、救急もなんか気づいたらなってたみたいなのこの間お話を聞いて、なんかやっぱ生き方がすごい自然で、そういう意味では羨ましいかなって思ったりしますね。私とか結構なんか目指したい、うまくいかないの繰り返しをやってきた人生だった感じなんですけど、関口さんはなんかもうそこをなんか自然となんか今あるものを受け入れつつ、なんか新しい自分を見つけつつみたいな、なんか備わってる感じは非常になんか羨ましいなっていう感じ。
羨ましいですか。あ、でも私からするともう自分の親が看護師だったりとかで、父も患者で、
うん、
まあ、なんか呪われてる感じっていうのになって、もうなんかいつの間にか鳴らされてる感じで、で、まあ今もやってるみたいな感じ。
何年やってんの？
え、もうずっとだから21からやってるから
。やらされて27年できないでしょ。
28年か。
やらされて28年できないわ。今まで一番長く働いてたこと何年？
1年と3ヶ月。
ほら、1年と3ヶ月ですよ。間もなく30歳になるのにね。
間もなく30
歳。全然違う。
呪われてるわけじゃないけど、まあ確かにそうですね。でも嫌いじゃないですけど。
いや、嫌いじゃないよね。
はい、ありがとうございます。
で、なんか会った時は関口さんは、まあ今年、来年度で仕事辞めるみたいな話してたんで、
うん、
でもなんかね、昨日なんかちょっと話してて、やめないんじゃないかなみたいな話をね、
うん、
してたんだよね。
してた、
してた、うん、今どういう気持ちなの？さっきのさ、
うん、
多分ちょっと前の関口さんだったら、
うん、
今のともみちゃんの話とかを聞いててさ、
うん、
ああいいなみたいな、そういう道いいなみたいな、多分そういう風になったと思うんだよね。もちろん今もさっきもねそういうの感じると思うけど、今後の目指す方向みたいなの、
目指す方向ですか、
うん、なんかね、
ね、
来年辞めますみたいな、2025年の3月に辞めますみたいな言ってたじゃん。
それがでもずっと2年間か3年間このコロナで悩んできてて、
うん、
あの救急には痛いんですけど本当に、だけどちょっと この
言いたいこと言っていいですよ。
方針なんていうのかな、国の方針、国直結の病院なんですよ今働いてるのが、大きな、うん、この国の方針に私は自分の思いが沿わないので、すごいその国の末端として働いてるけど、そのトップと一緒に添い遂げられないっていうのは分かっちゃったから、やっぱり辞めることは変わらないんですよね。
うん、まあそっち系の仕事は、
うん、するけれども、
うんうんうん、今の組織にはいないかなって、いないな、
残念だけど、
うんうん、
でそれでさっき言ってたように、なんかその自分の持ってきた感性を生かして、うん、何かそういう風に展開できるような感じで、うんうん、同じよう
にめちゃくちゃ参考になりそう
だね、したいなと思って、また話を聞いてみたいと思いました。ありがとうございます、本当に、
うん、そんな感じですかね。
はい、
あり
がとうございます。
じゃあ幸子さんいきます。
はい、中山幸子と申します。先ほどありましたが、所沢から本日は来まして、そうですね、私多分この辺にいる皆さんよりだいぶ一回りぐらい上なのかなっていう感じで、アラフィフなんですけども、なので自己紹介をするといろいろ話すことが
いい人いっぱいください、
あるんですけど、とりあえず今は、IT のコンサルタントをやってまして、 IT コーディネーターという資格を持って、うん、まあ、主にその都内にある事業者さんの中小企業 その社長さんに向けて、IT ツールの その選定どうしたらいいかとか、まあ、選定よりも何もその例えば補助金使いたいとか、まあ、ツール使いたいとか言ってる割にはその中の業務が結構なんか整理されてなかったり、まあ、同じ仕事なのにいろんな人がいろんな呼び方で例えば呼んでたりとか、もうめちゃめちゃだったりするので、そこを整理して、まあ、ツール選んで、なんか補助金探してツール選定してみたいなところを一緒に伴走してお手伝いするみたいな仕事がメインです。で本当にこのタイミングで皆さんに会えたご縁っていうのすごい、うん、あって、実はあさって、個人事業から、法人に、
あ、マジで、
やば、法務局に行く予定で、
やばな、
そう、そうなんですよ、
ちょっと鳥肌立ったわ、
ちょっと6曜をね、こう眺めて、
うん、
なんかやっぱタイヤがいいんですよねとか言って、法務局の人まで言って、うん、タイヤ混むんですかとか言ったら、いやでもすぐだからいいですよとかって言って、ちょうど戦勝って言って、まあ、タイヤって日曜日ばっかりなんですよ、結構このところ、うんうん、日曜日とか、なんかちょうど都合悪い日だったんで、火曜日かなと思ってる矢先に皆さんとお会いできたような、そんなタイミングでございます。
おもろ。
で、もともと私は、4大を卒業してから、
うん、
SE としてキャリアをスタートして、うん、顧客管理っていうツールですね、まあ、今でこそ結構メジャーなんですけど、私2001年とかに卒業してるので、当時はあんまりそんなにメジャーじゃなかったんですけど、それも、たまたま私数学科卒業して、
うん、
土木の計算ソフトをやりたくてその会社入ったんですけど、うん、なんか内定してる時になんか事業内容変わっちゃって、顧客管理をよろしくみたいな感じになっちゃって、事業売却しちゃって、その計算の方をなので、まあ、全然わけもわからず始めた感じだったんですけど、まあでも入社したら3年ぐらい続けた方がいいのかなって感じで、まあ、納得いかないまま結構キャリアを積んだ感じで始めまして、うん、でその時にちょっとまあ海外とかに興味を持って、本当はなんかアメリカとか行きたいなとか当時思ってたんですけど、なんかそれでなんか辞めていくつもりだったんですけど、ちょうど中国に開発センターを作って、でなんか上司に行かないかっていうすごい言われて、まあ、すごい悩んだんですけど、まあ、海外行っても何があるかもわからないので、それなら確実に仕事がある方がいいんじゃないみたいなところもあって、結局中国に2004年に行きまして、でそこから10年ぐらい中国に。
そんな長い
まあ、ちょうどまあ仕掛けなんですけど、
うんうん、
はじめそう中国の開発センターのそのマネージャーみたいな感じで入って、まあ、行った時はやっぱり、まあ、日本と中国、日本の仕事を中国の人にやらしてるみたいな仕事の形態だったので、うんうん、まあ、日々喧嘩ですよ、うんうん、まあ、言った言わないよ、毎日そればっかりの、そう仲裁ばっかりの1年、最初の1年でも最後もそんなにできないならいいよって言って、まあ、自分で全部直してたりして、一人だけ徹夜してたりとかみたいな感じの結構苦しい時期あったんですけど、まあ、1年超えてくるとやっぱ結構仲間意識とかも結構できてきて、現地の人と仲良くなったりしてみたいな感じになって、まあ、だんだん良くなったなみたいなところがあったんですけど、まあ、結局そんなことがありながらも私は辞めてしまって、中国に籍があった最後の状態で退職して、ただビザが欲しかったんで、まあ、半年ぐらい中国で留学をして、留学ビザを取ってそこに座って、まあ、何しようかなってまたフラフラする時期があって、 でそんな時にイギリスに住んでる友達から手伝ってほしいって言われて、中国からイギリスに、まあ、北京にいたんですけど、北京からイギリスに飛んで、でイギリスでまあ半年ぐらい、今度あのアパレル関係なんですけど、スポーツのアパレルをあの卸売をやってるお友達で、まあ、ご主人がイギリス人で、奥さんの方が私と大学の時の友達で、私大学トライアスロンをやってたんですけど、トライアスロンを、はい、販売しているところで、まあ、大会とかにこうブース出してテント張ってこうかけてあの打ってとかっていうのをやってたりとかですね。あとまあそうですね、今銀行行ったり電話番したりみたいな、全然英語わかんないけどなんか頑張って乗り切ったみたいな、電話とか結構きつかったんですけど、まあ終わったら結構喋れるようになってたなって。まあ英語興味はあったんで、中国にいる時からなんか英語教室みたいな結構行ったりとかしてたんですけど、そうですね、まあそんな感じでイギリスはまあ結構一時しのぎ的な感じだったんですけど、夏しかほぼ仕事がないので、まあそこだけっていう話でもと思って。でまあ、終わったらじゃあ今度こそワーキングホリデーのビザかなんか取ってカナダ行こうかなみたいな感じでちょっと考えてはいたんですけども、今度その契約が終わるぐらいになって、また今度中国の時に知り合ってた人から日本語の教師を探してるって言われて、あじゃあ行きますって言って日本語の教師、大学の日本語の教師
1年やばっ
という感じです。で日本語の教師は本当はすごい楽しくて一生やりたかったんですけど、まあ食べていけないんですね。日本でやるとすごい給料がやっぱり安くて、それだけで食べていくのはちょっと厳しいっていうのを現実が分かった時に、まあちょっとここにフルコミットはちょっとできないなと思って、泣く泣く、まあ日本語の教師の資格とかもその後日本で取ったりしたんですけど、まあちょっと興味ありながらそれは結構忘れていってるみたいな感じですね。まあでもうその大学も1年契約だったっていうのもあるし、ちょっとその当てがわれた量がめちゃくちゃ隙間風だらけでですね、雪国だった、雪の降るとこだったんですけど、もうちょっと寒すぎて生きていけないって思ってで延滞っていうところで、結構田舎、まあ田舎地方都市みたいなとこだったんですけど、それも待って1年で辞めてって感じですね。でその後そうこうしてるうちに、それがまた契約が終わる頃になると、中国の延滞ってこう山東半島って、青島と延滞って結構半島もこうあの両側にあるんですけど、今度青島側にもともといた会社の支社ができるっていうことで、当時の上司、私を中国に行かせてくれた上司がまた声をかけてくださって、まあちょっと開発ちょっともう一緒にやるのは私無理だと思うんですっていう話をしたら、今度そうじゃなくてその入力センター BPO って言って、そのビジネスプロセスアウトソーシングですかね、事務作業とかを外に出すっていうのを中国でやらせようみたいなのが当時流行ってて、あのホリエモンのコールセンターを作ったりとかっていうのが流行ってた時代で、コールセンターではなかったんですけど、あの年末調整の紙の資料をデータ化したりとか、あの地方税のデータを入力してたりみたいな感じでの仕事をこう受けよう。なのでその画像データをファックスとかでもらって、まあ、PDF とかでもらって、それをあの現地に100人とかいる人たちに入力させて、まあ、チェックしてっていう、そのオペレーションを作って、あのみんなテストさせて勉強させて仕組み作って納品するみたいなところの、そこの室長という形で仕事をすることになって、それが 1、2、3、3年、4年、もうちょっといたかな、そんな感じですね。でその間に実は結婚して、出産、まあ、出産だけは日本に帰ってきたんですけど、出産して、まあ、実はその後離婚もしたんですけど、でその時も家が火事にあったりとかいろいろあって、結構やばい時代を最後とかって、で、まあ離婚をきっかけに、ちょっとやっぱり子育てを現地の知り合いだけでちょっとやっていくのが難しいよなってなって、日本に帰ってきたのが2012年の暮れかな、そのぐらいになる。でまあ無職だし、その帰ってきた時何も考えずに帰ってきたので、子供はいるし無職だしみたいな感じで帰ってきて、でその後にやっぱりそのネットビジネスとかに結構そのハマってっていうか、それでやっぱり子育てをしながら仕事をするっていうことを両立させたいなと思って、なんかその
似たような
電車、そうですね、電車で毎日こう行くとかっていうのはちょっと考えづらかったので、まあその貯金も少しあったので、まあちょっと何年か生きていけるかなと思って、ちょっとまあ試行錯誤してた時代っていうのがあって、あとまあ父親も設計士やってるんですけど、まあ、そのお使いとか行ったりとかしながら、まあ、それこそ便利屋さんに結構近いかもしれないですけど、目の前にあることは何かやってみるみたいな時代が。でそうですね、本当にそんな感じでフラフラやってたんですけど、まあ、今の仕事のきっかけになるのは2016年に、今度その CRM の私が当時いたのとは別の 製品を売ってるベンダーさんに、まあ、ちょっと声かけてもらって、今度昔は作ってた側だったんですけど、今度セールス側でやってほしいって言われて、マーケティングっていう形で2016年から5年間そこの会社で、契約社員でですね、まあ、例えばその朝のラッシュが嫌だとか、
うん、
まあ、時短したいとか、まあ、本当は週3回ぐらいがいいみたいな条件を出して、まあ、ちょっとどんどん増えていって、最後4回とかやってたんですけど、まあ、2回か3回週そのぐらいでやりながら、うん、まあ、一方で無職の時代に結構いろんな人に声かけて、ホームページ作れますよとか、あれもできますこれもできますって言ってちょっと引っかかってる仕事があったので、ちょっとまあそこも両立してる感じで5年間過ごしてました。でそこからまあ独立して、そのここにいる間に今度また自分の考え方とかあって、まあそこはやっぱりあるツールの開発会社なので、お客さんから問い合わせが来たら、まあ、ちょっとこのツールじゃない方がいいよなって内心思ってても、どうしても売らなきゃいけない立場になって、それがちょっとどうしても嫌で、なんとかならないかなと思って、まあそのいろんなツールを並べてご提案できる立場になりたいなと思って独立したような感じで、そういうのをやってるのが IT コーディネーターっていう仕事なんだなっていうのが分かったので、ちょうどコロナでなんかお金が入ってきたので、私コロナにほぼ影響を受けてなかったんですけど、なんかお金もらったので、じゃあそのお金使って資格を取ろうと思って、資格を取って、完全に本当に、IT コーディネーターとして独立したのが2021年かな、2、3年前ですっていう感じです。
なるほど、
はい、そんな感じの、はい、
おもろい、
フルでお話ししたのが久しぶり
です。